教えて坂上先生。
この時間は難しいものを分かりやすく面白く、坂上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、資産運用や財テク、こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂上満税理士事務所。
毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく教えてくれる、教えて坂上先生のコーナーをお届けしています。教えてくれるのは坂上満税理士事務所所長、坂上先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今日はどのような話題でしょうか。
まあ、今回はですね、はい、富山グラウジーズのシーズンが終わったので、
た、ね、
今日はこれで急ぐにしたいかなと、はい、いうふうに思っておりますね。うん、まあ、今年はもう皆さんご案内の通りですね、はい、史上、まあ、最高の成績で、
そうですね、
35勝17敗ですか、去年25勝27敗だったんですね。5割に届かなかったんだけど、今年は一気にもう10勝分ステップアップしましてですね、非常に、素晴らしい成績でシーズン追い込まれていました。
なんか下地ヘッドコーチ変わって、ちょっとどうなるんだろうって心配だったんですよね。
本当ですね。私も今年のグラウジーズの10月7日に、始まったんです。
はい、
まあ、そこから全試合のスタッツみたいなのをね、用意してるんですけれども、最初は群馬戦だったんですよね。
はいはい、
で、群馬っていうのは今年の初めて新規でね、参入してきたチームで、まあ、そんなにまとまってないんじゃないかっていうふうに言われてたんだけども、
はいはい、
なんと連勝で始まりましたですね。これ初めてのことですね、連勝で、開幕連勝っていうのは。
お、
でこの時点では確か1位だったんですよ。これみんなで言ってたんですね。
はい、
で岩手とね、こう富山がこう連勝してたので、はい、あ、徳島出たというこれ富山が上に来るよねという話もしてたんだけれども、まあ、その次週がですね、秋田に2連敗してしまいましてですね、情報選手もこんな試合をしていたらもうどこにも勝てないっていう、そういうことを言ってましたけどね、はい、アウェーで、2連敗。でも蓋を開けてみたら連敗はこれを含めて2回しかないんですよね、今回ね。で同一チームに2連敗というのはこの時しかなかったですね。2回目がですね、今年の、4月、日同と、まあ、横浜と大分にこう負けたということで、まあ、違うチームに、まあ、数えてみればまあ連敗というのはあったんだけれども、はい、この2回だけだったんですね。いや、素晴らしいと思いますね。で実はですね、今年はですね、素晴らしいのは、100点ゲームで負けた試合がない。一応一番最後のね、アリソドームのープレーオフで千葉には103対73で負けてるんだけれども、うん、まあ、あのプレーオフはちょっと別にしておいて、
はい、
レギュラーシーズンだけでいうと100点ゲームで負けた試合はない。99点で負けたのあったんだけどね。まあそういうのはなしにして、はい、一応それは非常に素晴らしいことだと思いますね。で今年のですね、グラウジーの試合どれだけ人が入ってたのかなというと、はい、去年より実は少し、平均すると少ない、まあ、それにしてもね、器が小さい上市ですとか滑川、こういったところで解体をした割にはですね、まあ、1試合平均1560人余りぐらいですかね。で一番多く入ったのが2860人、滋賀戦でした。富山県総合体育館でありましたね。で秋田のこれも富山県総合体育センターの2705人、このそれともう一つ滝平ですか、一番最後の高岡でやったですね、まあ、これ負けましたけど、横浜でね、2766人、立派ですね。これもうすぐ3000人届くような数字が3つ並びましたね。これは素晴らしいことだと思います。で、今年はですね、まあ、初めも選手が、ね、どうなるかって言ってたんだけれども、非常にまとまりのあるチームといいますかね、ボブ・ダッシュヘッドコーチになってきてから、
そうなんです、
彼の方針がですね、誠にクレバーでですね、エースは作らないという方針なんですよね。もうみんなで 誰が出ていっても誰もがこう活躍できるような、はいはい、鍛え方をするということなんです。で終わってみればですね、去年昨シーズン、まあ、エースの城宝選手は、うん、途中怪我しましたけれどもベスト5に選ばれましたね、うん、非常に、輝かしい、まあ、派手という派手な成績を残してるんだけど、うん、今年はそんなでもなかったですよね、うん、やっぱり去年は水戸城宝ということで、出ずっぱりだったんだけど、はいはい、まあ、今年はもううまくローテーションしてですね、うん、出たり引っ込めたり出たり引っ込めたり、うん、城宝選手でもまあ少しシュートが悪ければもう引っ込めるというような、うん、采配も見られました。
なるほど、
うん、でも彼もですね非常に、ディフェンスっていうのはあんまり数字に なりにくい部分なんだけれども、はい、ディフェンス見てるとねものすごくねうまいんですね。本当にね大人と子供みたいなそれぐらいの差がありますね、本当にねちょっとした選手からはパッとスティールしていくとかね、あります。あれ彼にしかできないディフェンスだなと思いますね。
なるほど。
ディフェンスでもう一つ言うとですね、うん、実は水戸選手、
はいはい、
水戸選手はですねシュートブロックってあるでしょ、うん、選手相手の選手が打ったシュートをもうブロックしちゃうと、はい、叩いちゃうのね、うん、それがね20個、
はいはい、
これ実は日本人の選手の中ではトップだと思いますね、
うん、
素晴らしいなと思います。あとですね、まあ、水戸選手についてはねいろいろ日本人1位っていうのがね実は隠れ1位みたいなのがあるんだけれども、
はい、
うん、まあ、そういうのがありました。非常にいいシーズンだったと思いますね。実は今年のグラウジーズは2位と同率でね、
はい、
しかも1位とは1勝差の3位でした、
はい、
で2位とは同じく35勝17敗でこの2位の横浜 B コルセアーズと同じ勝数だったんだけど、ちょっと直接対決の、ね、点差で負けていたので、まあ、3位ということで、まあ、今結果を見てみるとね横浜 B コルセアーズが優勝しちゃったので、まあ、そこでねグラウジーズが勝っていたらどうなったのかなという話もあったんだけれどもね、まあまあそれも勝負の早ということでしょう。ただ今年は今回シーズンはですね富山グラウジーズ非常にラッキーでした。その対戦がラッキーでしたね、
うん、
まず新加入の群馬と6試合もあった。普通は4試合しかないんです。同じカンファレンスだから4試合しかないんだけど、その群馬も最後はね強くなってきたんだけど、うん、まだ弱かったチームがまだまとまってなかった頃の群馬と6試合も当たって6勝0敗、うん、これは非常にラッキーだったですね。で今年からですね、うん、西のチームとは全チームとは当たらなくなったんですよ、
はい、
今までは全チームととにかく1回は当たるんだったんだけど、うん、ちょっとチーム数も増えてきたので、全数試合ではできない、全チームではできないということで西のチームとは当たらないチームができてきた。その当たらなかったチームの中に強い強いあの沖縄、うん、今年当たってないんですよ、
はいはいはい、
当たれば沖縄にちょっとね見に行こうかなと思ってたんだけど残念ながらその辺は当たらなかったですね。あと富山が非常に苦手にしている浜松、
はいはい、
浜松今年から東から西にこう組合になったので、うん、当たる可能性があったんだけど当たれなかったですね。まあ、そういうのが試合のあやで非常にね組み合わせで恵まれてた。逆に言うと来年は当たるってことでしょ来シーズンはこの沖縄とかね、まあ、そういうところ当たるっていうことですね。でこれはまあ組み合わせではないんだけど、うん、最後の最後ですね、3月から4月にかけて滋賀千葉戦っていうのがあったんだけれども、相手チームのですねエース級の人がですね怪我出れなかったというのがありました、ね、そこで4連勝を飾ったというのがありましたですね。でこの前、ファンの感謝祭があったもんですからね、うん、キャプテン堀川選手にいろいろお話をしてきたんです、うん、そうするとですねいやちょっと最近ここ2年間、うん、かなり、プロっぽくなってきたね、
うん、
一番初めにねその堀川選手が2年前に FA で来た時に、うん、このチームはプロ意識がまず根付いていない、そこから始めなきゃいけないっていうふうに言ってたんですね、まあ、それも受けてのことなんだけども、まあ、ちょっとプロっぽくなってきたよねって、いやこれはまだまだですって言ってましたね。でグラウジーズについては今年は、まあ、これね、終わったけれども、うん、来年が正念場ですねっていう話はしてました。あ、その通りだと思いますね。もう今年で終わっちゃうと一過性のまぐれで終わってしまう、
ね、
せっかく強いグラウジーズを見たのかなと思いきや、あ、また昔に戻ったのねって言われちゃうと熱が冷めてしまうというのが一つありますのでね、
はい、
うん、いやこれあんまり大きい声で言えないかもしれないけど、実は BJ リーグ今年のチャンピオンになった横浜 B コレスラーズってチームあるじゃないですか。いろんなチーム事情を抱えててですね、
はいはい、
来年ひょっとするとすごい弱いかもしれない。
あ、そうなんですか、うん、
ちょっとあまり大きい声は言えないことなので、
はいはい、
裏事情がいろいろありまして、
なるほど、
ちょっとね分かりませんけどね、そういう話も聞きますのでね、 だからといって来年のグラウジーズ楽しみは楽しみですけれども、はい、ちょっと不安要素と言いますかね、うん、まあ、仕方がないんだけれどもどうなるかわからないっていう要素はあります、うん、で、ボブ・ナッシュヘッドコーチが留任が確定しているようですね、はい、この前、自分で明言しておりましたので、うん、あとひょっとすると、まあ、ある新聞スポーツ新聞の報道によると、うん、ジェレミー・ジェイコブ選手、うん、23番のね、フォワードの選手だけど、はい、あの人も多分来年は来るんじゃないかということが書いてありましたね。で、エースのエンジェル・ガルシア、はい、あれもう帰ってますけどね、帰って向こうのプエルトリコの母国のリーグにも参加してますが、うん、彼はまあ来年来ないと思いますので、ね、うん、まあ、それは仕方がない、ね、なで何が問題かというと、うん、フリーエージェント、
はいはい、
FA っていうのがね、うん、公示されてるんですね、はいはい、で、BJ リーグの FA っていうのは、うん、初めですね、うん、入ってきて3年経つと FA の、権利が与えられます、はいはい、で以後は2年ごと、うん、車の叫びみたいですけどね一番初めが 3年で、うん、あと2年ごとっていう。で我が富山グラウジーズにも FA の対象選手が2人います2人ともね今年のね、うん、今シーズンのレギュラーだったレギュラーといいますか、はいはい、主力だったんですよ、うん、ね、水戸選手と城宝選手、
水戸選手も
そうですね、水戸は2年ほど前にね、FA 権を行使して、まあ、いろんなチームと交渉したらしいけど、うん、まあ、これで、富山とまた契約を結んでくれた、うん、でその年に、城宝選手も FA で、うん、で滋賀から富山に移籍してくれた、うん、まあ、よう来てくれたなというふうに思いますね、うん、今にして思っても本当に、
ね、
もう成績以上のものをたくさん残してってくれた、うん、選手ですけれども、まあ、この2人が、うん、まあ、残念ながらと言いますかね、まあ、選手の権利だから、うん、FA、これがどうなるかは分かりません、うん、ね、なんか分かりませんけれども、うん、まあ、この2人に与えられてしまった、うん、まあね、選手だからね、プロだからね、これは言い出しかないところですけれどもね、うん、ちなみに、うん、FA で、まあ、このうち1人もしくは2人が去ったとしましょう、うん、そうするとグラウジーズは今度違う選手を引き連れていかなきゃいけないんですね、うん、そういうのだとまた戻っちゃうから、
はいはい、
実はこれお金の話をするとあれなんだけど、うん、FA をの選手を出したチームっていうのは、うん、実はその選手を引き受けたチームから保証金がもらえるんです。
へ、
まあいくらかちょっと分かりませんけど、まあ数百万ぐらいかもしれませんね、うん、まあ、もらえる、まあ、それでまたチームの補強に使ってくださいよという、うん、そういうことなんだけれども、まあ、それも含めてですね、他のチームの FA の選手、まあ、何人かピックアップしたんだけど、まあ結構シューターが今年は揃ってるなと、ね、情報水戸を筆頭にですね、新潟とか大分とかあの辺にもね FA でねシューターがいるんですよ結構、うん、来年のチーム作り一番初め、からボブ・ナッシュヘッドコーチがねいるっていう話なので、監督にも選んでいただくチャンスがあるということなので、またどうなるか分かりませんが期待したいですね、はい、
もっと坂上先生に相談したい方はまずはお電話でお問い合わせください。電話番号は 0766-28-9583 です。またホームページからも受け付けています。坂上先生、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。